藤井君って、まあみんな多分相当今ね、なんかナンバーの表紙にもなって、表紙っていうかナンバーもね、特集されたりするぐらいになってるけど、あの方っていうのはどういう方なんですか、こ
そうです
う。
ね、なんだろう、一言で言い切れないですよね。彼の一番の、なんだろう、小学校時代からすごく有名だったのが、詰将棋っていうのがすごく得意だっていうふうに、お住まいが愛知県なんですけど、関東まで響き渡るぐらいすごい子がいるって言われてたんですよ。詰将棋っていうのが王様を取るために、王手王手でどれぐらいかけて取るかみたいな問題集なんですけど、普通の、なんだろう、普通の人っていう、普通の棋士が、なんか解けるか解けないぐらいかの問題を解けるみたいな。なんか小学生時点で詰将棋のレベルが棋士レベルだったっていう。なのでそこでもう天才だっていうふうに言われていて、で、そこから数多くの努力を積み重ねて、あとその AI を使った勉強とかも取り入れて、どんどんどんどん、天才プラス努力でああなってるっていう感じだと思います。
その AI っていうじゃないですか。
はい。
AI って強いんですか、やっぱり。
AI はめちゃくちゃ強いですね。なので結構その、ずっと申し上げてるんですけど、自分の将棋指した後に何が悪かったかっていう反省を今まで結構アナログでやらなきゃいけなかったんですよ。ひたすらずっと考えて、なんかこの手が悪かったかを検討して、自力で見つけ出すかどうかみたいな感じだったんですけど、今その AI にそれを入力すると、AI がこの手が悪手とか、この手がいい手だったとかをパッて出してくれるんですよ。なので、その AI がめちゃくちゃ強いっていうのと、その AI の頭脳を借りて勉強できるっていうのが今のメリットですね。
なるほ
な
ど。
ので、勉強の仕方がどんどん変わってきているかもしれないです。
そのアベマとか見てると、ここに何パーセントこっちがあって出るじゃないですか。あんな誰がどうやってやってるのかと思ったら、あれ AI なんでし
あ
ょ？
れ AI ですね。
AI がこっち有利っていうのを即座に判断するんですか、それって。
そうなんですよ。なので、その将棋知らない人でも、その AI の評価値を見れば、どっちが優勢かっていうのが
あれ、わ
す
かり
ぐ
ますよね。
わかるので、結構見やすくなったなって思います。
でもあれ、なんか99ぐらいまでいっても急にこう、なんか70とかポーンとくるじゃないですか、一つの手とかで。あれが面白いなと思って。まあ僕でもそのね、それがいい手か悪い手かわかんないけど、普通に見ていて、将棋わかんないけど、なんかこう戦いとして、なんかボクシングに近い形で、こいつがこれ打ったら、急になんか形勢がどうなったみたいな話は、面白いですよね、あ
面
れ。
白いです。あと、その AI のその評価っていうのの他に、棋士の目線でも評価っていうのも解説で結構言っていて、それが、この棋士はこういう部分を大事にするから、こういう手を指すんじゃないかっていう予想につながったりとか、あと人間的に見て、これはこういう形勢判断出てるけど、実はこっちの方が勝ちやすいんだよとか、そういうのが結構あるので、解説聞くと余計面白いかなって思います。
もう山口さんの解説は面白いっていう定説があって。
私、サポートなので聞き手なんですけどね、結構解説の先生のなんか良さとかをいっぱい引き出せたらいいなって思ってやってます。
多分その先生方もね、相当な偉い先生だと思うんですけど、うまく喋ってんのは子供の頃からおじさまと喋ってたかな。
そうですね、結構自分が将棋番組を昔から、その6歳ぐらいの時からずっと見てて、結構難しいなっていうふうに思ってたんですよ。で、その、なんか、なんでしょうか。その聞き手の女流棋士の先輩方が、結構おしとやかに、すごく見えて、で、どういう、なんか、将棋番組見てたら、心地よい感じになるみたいな、眠くなっちゃうみたいな感じが、私は違うやり方でもいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、その部分も大切にしながら、自分がやった時は、その相手の先生に対して、その先生の良さっていうのを自分の中で考えて、それを引き出せる質問とかを結構もうバンバンぶつけてしまおうっていうふうに思って、で、そういう考えを結構事前に棋士の先生にも話すようにしていて、で、それを結構分かってくれているから、結構その番組が成り立って、なんだろう、その棋士の先生のおかげで成り立ってるのかなって思います、私の聞き手自体が。
ね、棋士の先生もすごくいろんな人いるんだなって最近知りました
い
け
や、もう
ど、
個性の塊ですよ
なんか
ね。
ものすごいダジャレ言ってて有名な人いますよね。
喋る言葉全てダジャレっていう先生だったり、結構面白いですね。 いろんな人がいます。
でもその先生がダジャレを言うっていうのはもう皆さんの中で有名なんですか？こう
もう認知されてますね、
うんうんうん、
あの普段のトークもそうなんですよ。もう同志社大学みたいな感じでずっとダジャレなので。
そうそう、すごいですよ。なんか僕らの周りでもね、ダジャレ言うおじさんいるけど、もうその日じゃなく全部についてわざわざ言ってくれる感じで言ってます、
うん、自ら作り出してますからね、ダジャレを。すごいんですよ。
あれは振るんですか？こう振るってか、例えばお話したとりすると先生言ってほしいなっていう感じのこう挨拶をしたりするんですか？
キラーパス投げたりするんですか？
いや、キラーパス投げなくても全部
自動的にダジャレで返ってくる AI。
そうですね。なのでなんか結構キラーパスを投げないと話してくれない先生とかに結構投げるようにしてます、
うん、
なので自ら言ってくださる先生の時は、
うん、
逆にその先生の個性を消さないようにおとなしくしてたりとか、はい、結構なんかその女流棋士の中でも、うん、そのこの先生にはこうするみたいなやつをみんなで共有してやってます、うん、
大事ですね。
あの将棋番組をずっとそういうこと一日何時間も見てるじゃない、あれ、まあ、よく飽きないなと思って見てたけど意外と飽きないみたいね。なんか
いやでも結構解説この局面でもう仕切っちゃって言うことないってなったら、
うん、
結構もうなんか世間話したりしてるんですよ。あ、
そう、世間話が面白いって言ってた。なんか何食ったとかそういう話だって。
そうですね、う
ん、へえ、いいんですかそんなの。
そうなんですよ。でも将棋放送って何十時間もあるので。
あ、そうなんだ。
朝9時から夜中の11時ぐらいまでずっと放送してたりするので。
あれ、ごめんなさい、また素人質問。1回の対局はだいたいどのくらいでしたっけ、かかる時間。
結構その将棋によるんですけど、持ち時間6時間だったり持ち時間9時間で2日制だったり
はは
結構いろんな対局がございまして。
なるほど。
その長時間の対局の解説番組ってなると、はいはい、やっぱりその長考することがあって、棋士の先生が、うん、対局者が2時間ぐらいずっと考え続けて、
うん、
もう解説も全部この局面仕切っちゃって、これが最善手なんじゃないかみたいなのを導き出して、さああとの1時間どうするみたいになった時に結構世間話します。
はいはいはい。でまた1時間後ぐらいに戻ってきて、さあどうする、これ行くだろう行くだろう、あれみたいな、そういう
方法を楽しむ。そうです、将棋の対局が済んだらそっちに戻る感じですね。
なるほどなるほど。さっきそのなんか AI の話でお休み中に AI 技術と研究するみたいな話があったんですけど、棋士とか、まあ、さらに女流棋士山口恵理子はどんな休みの日の使い方をしてるんですか？
そうですね、休みっていう概念がやっぱり勉強する日っていう感じなんですよ、
うん、
私たちは、うん、なのでそうですね、私も自宅で将棋ソフト使って勉強してますし、
うん、
その将棋ソフトを使うだけじゃダメで、実際にその得た知識をどうやって生かすかっていう練習とかもしないといけないので、結構そのスケジュールを自分で決めて、あの何にも仕事がない日はこのスケジュールで勉強するみたいなのを作ってやってますね。
勉強してるんですね。じゃあね、
結構思われてる以上にみんなやってますね。一日何もない日だと、あの多い人だと10時間、
うんうん、
あの少ないって言ったらあれですけど、まあ、どんなに少ない人でも3時間から6時間半ぐらいはやってるかなって思います。
いや、僕らから見てると、その将棋の棋士の方ってどういう日々を暮らしてるのかっていうのはすごくこう、ね、謎に包まれてるけど、結構じゃあ勉強してるってことなんですか？
そう、皆さんの想像以上に将棋は勉強してるかなって思います。
基本プロ棋士だけで割と食っていけるんですか？
そうですね、将棋の、あの棋士、あの奨励会を突破した棋士の先生は、
うん、
将棋一本で生活してる人が9割ですね。で、なんか将棋のその対局とその勉強するっていう他に、生活ですと普及活動っていうのがあって、
うんうんうん、
その普及活動、その例えば解説の仕事だったり、みんあのいろんな人に指導対局って言って、
うん、
アマチュアの方に将棋を教えたりする仕事だったりをして生活してるっていう感じだと思います、
うん、じゃあ別になんか普通に休みの日はマックで働くとかそういうことする必要がないからもう基本ずっと将棋のことを考えて、まあ、勉強にしろ、うん、いけるんだ。
そうですね、なので将棋が嫌いで棋士とか女流棋士になると地獄だと思います。ずっと将棋しないといけないので。
実は私はそんなに好きじゃないことに気づいたみたいな人もいるんですかね？
まあ、いない
ですね。いないですよね、さすがにね、そこまで極めちゃうと。
うん、なるまでの過程に、あ、自分向いてないかなと思ったら、結構やめていく人とかも、私たちは見ているので、女流棋士になる前に。なので、やっぱりそういう人たちの思いも背負ってやっていきたいなって思ってます。
うんうんうん、その実際の棋士でいうと、例えば羽生さんとか加藤さんとか、まあ、僕らでも知ってる人じゃないですか。ああいう方々って、あの、まあ、お近くにいてどういうふうに喋れるか分かんないですけど、どういう方々なんですか？こう
すごい優しいですし、うん、やっぱりとても頭がいいですし、うん、向上心がすごいなっていうふうに思うので、
うん、
なんでしょう、お話伺うと刺激になって、どんどん尊敬の念が強まるっていう感じかなと思います。加藤先生は結構、はい、あの後輩にすごくお話してくださる先生で、羽生先生もそうなんですけれども、はい、加藤先生特に一番印象に残ってるのが、
うん、
私キリスト教系の大学に行っていたので、
はいはい、
あのキリスト教のその聖書のここの部分の解釈の話とかをしてくださって、
あ、そう、加藤さんも確かクリスチャンだった
んですよ。そうなんですよ、
はいはいはい、
あの結構エルサレム巡礼とかもされてて、その時になんかすごい、いや、ここであの祈るのがすごい、あのどんどん高まって祈ってたら、うん、みんながキャーっていう声が聞こえたって、
うんうん、
でもずっと祈ってたら腕引っ張られて、
うん、
早く逃げなさいって言われて、うん、後ろで爆撃始まってた話とか、
すごい、すごい
エピソードがめちゃくちゃ強いですね、加藤先生。
ひふみんがエルサレムに行ってたってだければすごい見出しですけどね。
ひふみんがエルサレムに行って爆撃
された。
爆撃から逃げてたっていう話とか、結構いろんな話してくださって、すごいずっと笑って、気づいたら、だから私6時間ぐらいお話伺ってました、加藤先生。
うん、で、あのまた、一応こう広告の番組ということで、うん、ちょっとマーケティング的なことを考えると、
うん、
将棋の面白さを伝えるのって、うん、結構難しいなと思って、
うん、
やっぱこう例えばおじさん、まあ、一つのゲームがまあまあ長いっていうのもありますよね。
うん、
だからその麻雀とかはもうやっぱりこうルールを知ってると、うん、ちょっとやるかみたいな感じで。
うん、
なんかこもってそれこそね、あのネットの天保みたいなオンライン対戦とかでやったりするんですけど、
うん
うん、そういうようなもっとその将棋を日常的になんか差し合うみたいな文化に近づけていくっていうようなことなのか、まあそれともなんか観戦体験だけで楽しいのか、なんかいろんなこう、なんですかね、将棋ファンにを増やしていくための持っていき方ってあるかなと思うんですけど、山口さんはなんかどんなやり方だと結構みんないいんじゃないかとかと思って YouTube とかニコ動とかやられてるんですかね。
そうですね、あのまず取っかかりとしてはその観戦体験だと思ってて、
うん、
取っかかりの部分はその藤井二冠っていうすごい人がいるんだっていうので、
うん、
あのまず将棋番組を見てもらうこと、それが一番大事なのかなっていうふうに思っているのと、うんうん、あとそこからあのハマるためにっていうので、うん、藤井二冠をすごく応援してて、その勝ってるか負けてるかがわからないっていう状況をその AI の評価値で今フォローできているので、
うん、
でその中身だと思うんですよね、うん、中身をそのどういう理由で藤井二冠がめっちゃ強いのかとか、
うん、
そういうのを分かるためにやっぱりなんだろう、その知識を得ることっていうのと、あと将棋を気軽に指すために結構今はあの iPad とかで将棋させるんですよ、知らない人と。なのでそういうアプリをどんどん広めることっていうのが大事なのかなって思ってます。
あ、そっか、知らない人と例えばネット上の道場に入っていったらさせるんだ。
そうですね、将棋ウォーズっていうアプリで、
うん、
あの1日3局無料でさせるので、それを結構おすすめしてますね。なのでそれをなんだろう、ただで将棋させるんだよっていうのをどんどん広めることが大事かなって思います。
なるほど、相手がいないからさせないんじゃなくて、相手はいるんだと、日本のどっかにって
ことですね。そう
ですね、へー、あのね、昨今ね将棋ブームみたいじゃないですか、
うん、
あれってこう山口さんから見てどうですか、急に来た感じですか。
そうですね、今将棋はバブル状態かなっていうふうに思っているので、今将棋に興味を持ってくれた人を全て将棋ファンにさせたいなって思って、
うん、
今本当に頑張り時だなと思ってやってます、
はいはいはい、
なのでそのなんだろう、将棋のルールだけを知っていて、
うん、
あのでもすぐやめちゃった人たちっていうのに、
うん、
なんだろう、将棋の楽しさ、勝つ楽しさっていうのを 分かってほしいなと思って、そのためにどうすればいいかをみんなが考えるべきなのかなって思ってます。
はいはいはい、
それが私の中では YouTube っていう形に落ち着きました。う
ん、なるほど。でもその結構僕から見て新しかったのは、そのね、その解説されるっていう解説がなんかこう勉強のためというよりはエンタメになってるじゃないですか。あれが面白くて、解説の人がそうエンタメにしてくれるおかげで、棋士の人にキャラクターがものすごいつくんですよね。だからこうある種半沢直樹的な、うん、ものすごいこういう風な特化したあの強気なおじさんとちょっとナイーブな人の戦いみたいなのを見てると、ただの将棋というよりは人と人とのこう戦いみたいに見えてる。なんかあれをこう見てると、将棋ってそういう見方するんだなっていう見方がすごく斬新な視線で、でもそれをやってらっしゃるから、ね、山口さんが頑張れば頑張るほどキャラクターがつくっていうんですかね、人々に。
ありがたいです。本当に NHK さんだったり、アベマさんだったり、ニコ生さんのおかげでその棋士の個性が結構見えるようになって、
うん、
だそれがもっと広まれば将棋楽しいんだなって思ってもらえるかなって思うので、
はい、
結構なんか将棋って頭いい人しかできないみたいなイメージがあったじゃないですか、
うんうん、
なのでそういうイメージをどんどん突破できればいいなって思ってます。
はいはい、そのアベマとかで言うと、僕アベマの話ばっかりしてますけど、なんかものすごくこう対戦をこうエンターテインメントにしちゃってるじゃないですか。あの昔の料理の鉄人みたいにブシューとか言って出てきたりする、
うん、
あれ見てびっくりして、将棋こんななってるよと思ったんですけど、
プロデューサーさんとディレクターさんがやっぱ将棋界以外の人たちなので、すっごい頑張ってくださってて、
はいはい、
その方々が作り上げてるおかげかなって思います。
うん、あれっていうのは例えば最初にそういう風なものが始まるっていう時に、将棋の人たちってびっくりしなかったんですか？え、こんなんなっちゃうのとかって。
結構なんか将棋ファンはびっくりしてて、うん、なんかそのアベマさんのやつだと、
はい、
プシューってやるのとか、うん、なんかライトギラギラするのとかで、はい、なんか将棋ファンがみんなびっくりしてるから、
うん、
なんか次の入りの時は武州やめようとか、
う
ん、
そうね、
結構なんかその臨機応変にあの将棋ファンの心に寄り添って考えられてるなっていうのは間近で見て思いました。
うん、そんなんなってんだ。
そうそう、だからね、料理の鉄人の時に料理作るのにこんなにこうね、うん、エンターメンにしてっていうところだったのと同じような感じで、
なるほどなるほど、
料理の鉄人フォーマットに近い将棋の対戦番組やってるんだよ。
じゃああれなんですかね、サンオさんの奥様もそれでハマったんですかね、
う
ん、
どうだろう。でも多分ただ指してるの見ても、でもルールが分かってるとも思えないんだよね。
ほうほうほう。
だからちゃんとこれどうやったら勝てるかっていうのは最初のうちは多分分かってなかったんだけど、見てたら面白いと思って、
うん、
でだんだん分かってきたって、で自分が考えた手と同じ手を棋士の人が打つとすごい嬉しいとかっていう風になって
た。ああ、それはもうかなりの分かってきたもう人ですね。そこまで来ると楽しいでしょうね。
でもね、多分でもそうは言ってもそんな分かってないと思うよ。いや本当に。
いや当てるのは相当すごいですよ。
いやいや、
でもかなり将棋ハマられてるのが、見る将とか言うんですよ。見るだけの将棋の、見る将棋のファンを見る将って言って、指す将棋のファンを指す将って言うんですけど、見る将から指す将になるまでの過程が結構大変で、
はい、
そこで脱落する人とかも多いんですけど、奥様もう指す将行ってるので。
いやでもあの一手だけですよ多分。次どうするかなっていう時に多分まあ適当に思ったのが当たったらすごい嬉しいとかってこと。
全然当たんないですよ。全然当たんないです。いや本当にすごいですそれ。
じゃあ褒めときます
ぜひ。
だからなんかね、あの全然ルールが分かんなくても見てると楽しいのよ確かに。
まあ、そういう方の話を聞くのが大事ですよね、
うん、
なんで面白いのかとか。
そうそう、でもなんで面白いのかっていうのにやっぱりその解説っていうのはやっぱ大きくて、その人の言ってる解説とかでなんか例えばご自分で持ってらっしゃることを本音で言ったりするじゃないですか。ああそっち来ちゃったかとかって言うじゃないですか。あれが面白いって言ってましたな。
作られてる部分とあの本音がギャップ萌えなんですかね、
うんうん、
垣間見えるのがいいんですかね。
そうそう、なんかついポロッとって言うんですかね、なんかこの自分が考えてた手と違った手であすごいっていう風なものを本音丸出しで喋ってる時のあの将棋の先生とかがすごく面白いって言ってました。
うーん、なんか聞けば聞くほどやりたくなりましたね、
うん、
でも本当だからその四間飛車とか、
うん、
あの振り飛車とかすらもう分かってないぐらいの、
うん、
あのどの駒がどのぐらいどういう風に進むっていうぐらいしか知らない素人なんで、 ちょっとまずは山口さんの YouTube を見るとこから始めればいいのかな。
そうそう、
あ、でもアベマ見てほしいなって思います。アベマ見て、ね、あの将棋の番組で誰か推しの棋士を決めて、
うん、推しを決める、なるほどね。
この人を応援するっていうのを決めて、で、うん、その人との一騎打ち度を追っかけてるうちにだんだんハマってくるかなって思います。そのトリガーになってるのが今は藤井二冠がトリガーになってて、
うんうん
うん、結構あの 30-40 代女性の将棋ファンがすごい増えてて、
へ
ー、なんか自分の息子を見てるような気持ちで応援できるっていうのが
それだそれ、
なるほど、
うん、
トリガーみたいですね。
なんか語られるわけ、なんかちょっと自分が仕入れた知識で、藤井二冠があのまあ、この間見てた羽生さんとやってて、羽生さんにちょっと負けちゃったと、
うん、
で投了する前に、え、なんかお茶を飲んでマスクするとかなんかあるんでしょ、したら、ああ、始まったって言って、ああ、もう、ああ、
何を言ってるのか全然分かんないんですけど、
負けましたって言葉を発するのをずっと考えてる状態でいきなり声出すので声出ないんですよ。なのでお茶飲むことで喉に水を与えて負けましたを言えるようにするっていうのと、 あと最近はあの飛沫防止でマスクつけてるんですけど、マスクつけてると息苦しくて考えれないので、終盤になると結構外すことが多いんですよ。で、あの感想戦で喋るときに飛沫が飛ぶので、感想戦を間近にするとマスクつけるっていう感じだと思います。
あ、じゃあお茶飲んでマスクするっていう挙動を見た瞬間に、あー負けましたって言うんだっていうこと。
そうそうそう、でだからそれ見てて、まあ、ずっとだからなんとなく羽生さんが優勢ですねみたいになっていて、藤井さんどうするのかなと思って場面見てじゃないですか。で解説の方々もこうこうこうって言ってたら、お茶飲んでマスクするじゃないですか。そうするともう見たくないと、藤井さんが負けましたっていうのを見たくない、うん、あーって言ってます。
はー、分かった、ドラマが、はい、あるんですね、
うん、なんかこういうある種のルールがあって、でその後猛烈な勢いで感想戦が始まってっていうのを見てて、
うん、うん、なるほど。ね、ちょっとアベマをみんな見てみましょ う、ね、これを聞いて、この番組聞いて夜にちょっと将棋、興味が湧き出してきたリスナーの皆さん、うん、
特にアベマの回し者じゃないけど将棋の番組はずっと見てても面白いです。
うん、ありがとうございます。
あのルール分かんなくても面白いです、
はい、なるほど、よく分かりました、はい、などと言ってる間に実はお時間めちゃくちゃ過ぎてしてしまったんですけど、今後のご予定などということで、まあ、まずは山口恵理子情報をゲットするためには YouTube チャンネルですかね。山口さん、
ありがとうございます。 YouTube で女流棋士山口恵理子チャンネル開設しております。将棋の知識がそこで手に入ると思うので、ぜひ見てください。
はい、ありがとうございました、この番組は放送後1週間ラジコタイムフリーで聞くことができます。また東京 FM のデジタルコンテンツが集約されているスマホアプリオーディでも番組のトークのみを配信中ということで、もう一度聞きたい知りたいという方はオーディで検索してみてください。今夜のゲストは日本将棋連盟所属女流棋士山口恵理子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。